10ページ、町職員の給与などを公表します。町職員の給与は、国や地方公共団体、民間企業の給与などを考慮し、町議会の議決を経て条例で定められています。調整に対して、より一層のご理解をいただくため、町職員の給与、職員数の概要をお知らせします。詳細は、町公式ホームページをご覧ください。人件費の状況、令和3年度決算一般会計と特別会計を含む、職員数263人、給料8億9516万2000円、職員手当4億7127万3000円、共済費2億7139万5000円、総合事務組合負担金1億2345万4000円、合計17億6128万4000円、一般行政職の平均給料月額など、令和4年4月1日現在、平均給料月額29万2903円、平均給与月額34万4160円、平均年齢 40.0 歳、一般行政職の初任給、令和4年4月1日現在、区分、給料月額、大学卒、18万2200円、短大卒、16万5900円、高校卒、15万4900円、一般行政職の経験年数別、平均給料月額、令和4年4月1日現在、区分、大学卒、経験年数10年以上15年未満26万4505円、経験年数20年以上25年未満34万7538円、特別職の報酬など令和4年4月1日現在、区分、町長、報酬、給料月額75万6000円、副町長、64万4000円、教育長、60万4000円、議長、31万円、副議長、25万4000円、委員長、23万9000円、議員、23万2000円、期末手当、いずれも年間 4.30 月分、級別職員数、令和4年4月1日現在、区分、一級、標準的な職務内容、主事補、事務職35人、構成比 13.3%、技能職2人、構成比 40.0%、 2級主事44人 16.8%、 3人 60.0%、 3級主任89人 34.0%、 4級主査28人 10.7%、 5級主幹40人 15.3%、 6級主幹3人 1.1%、 7級課長、局長、室長23人 8.8%。 主な職員手当、毎月支給、令和4年4月1日現在、扶養手当、配偶者、父母など6500円、子1万円、子15歳から22歳1万5千円、住居手当、借家の場合の支給限度額2万8千円、通勤手当、交通機関利用者、運賃相当額、交通用具 自動車など利用者、距離に応じた定額、臨時に支給、令和4年4月1日現在、勤務・勤勉手当、民間企業のボーナスに相当、年間 4.30 月分、退職手当、埼玉県市町村総合事務組合、市町村職員退職手当条例により支給、最高限度 47.709 月分、部門別職員数、単位任、令和4年4月1日現在、区分、一般行政部門、議会、職員数、令和3年4人、令和4年4人、対前年増減数ゼロ、総務企画48人、ゼロ、税務18人、ゼロ、民政64、66、2人、衛生22、23、1人、農林水産10人、ゼロ、商工14人、16人、2人、土木25人、ゼロ、承継205人、210人、5人、特別行政部門教育32人、ゼロ、承継32人、ゼロ、公営企業など会計部門水道12人、ゼロ、下水道5人、ゼロ、その他8人、ゼロ、承継25人、ゼロ、合計262人、267人、5人、ラスパイレス指数、これは地方公共団体の学歴別、経験年数別の職員構成が国と同一であると仮定して算出し、国の平均給料額を100とした場合の地方公共団体の平均給料額の比率です。寄居町、令和3年度 97.5、職員1人当たりの人口、これは令和4年4月1日現在の総人口割る職員数で算出、総人口 32,462人割る職員数267人です。寄居町、令和4年度122人。問い合わせ、総務課、電話 581-2121、内線 311-312。11ページ、町長コラム。寄居町長、峯岸克明。気になる数字。データボックス。町を守る156人。寄居町の消防団は、市街地、西部、折原、八方、小布島、洋土、桜沢の7地区に分団が置かれ、145人の団員が災害時には昼夜を問わず現場に駆けつけるという大変な任務を行っています。また、それに加え、女性消防サポーターとして11人の方が防災のための広報、啓発活動に従事されております。この総勢156人は、平時には皆さん自身の仕事を持ちながら、火災はもちろん、近年頻発する様々な災害に備えており、町民の生命、財産を守るために不可欠な存在となっております。10月23日には、コロナ禍などで中止となっていた消防特別点検を4年ぶりに開催しました。各分団とも3年のブランクを感じさせない見事な双方展開。皆さんの日頃の鍛錬に改めて敬意を表します。また、寄居町では消防団とは別に67行政区すべてに自主防災組織があります。町民の皆さんのネットワーク、コミュニケーションが防災、 減災の要ですね。寄居町小布施間土地区画整理事業業務代行基本協定を締結しました。町は10月6日に寄居町小布施間土地区画整理組合以下組合、矢作建設工業株式会社、東日本総合計画株式会社、共同企業体以下共同企業体と、寄居町小布施間土地区画整理事業業務代行基本協定を締結しました。この協定は小布施間駅から東へ約 0.5km に位置する地区で、土地区画整理事業による住宅地整備を図るため、地区の地権者により組合が設立されたことに伴い、技術指導支援を行う町と事業の施工者である組合、業務代行者として組合事務調査設計工事などを一括して代行する共同企業体の3社で一致協力して円滑に事業を進めるため締結したものです。今後は本協定に基づき小布施間地区の良好な住環境の確保を図っていきます。右側に QR コードがあります。事業内容についてはこちらをご覧ください。問い合わせ都市計画課電話 581-2121 内線243、災害時における燃料などの供給に関する協定、埼玉県石油業協同組合寄居支部と協定締結、町は10月14日に埼玉県石油業協同組合寄居支部酒井康則支部長と災害時における燃料などの供給に関する協定を締結しました。この協定を締結したことで、災害発生時に緊急車両、災害対応車両などへの燃料の給油や、避難所を含む公共施設などへの燃料の供給について協力をいただくことができるようになりました。災害応急対策の円滑な実施を図る上で、災害時の燃料確保は大きな課題です。地元企業を含む同組合の協力を得て、災害時の燃料確保を迅速に行うことで、行政機能やインフラなどの早期復旧を図り、災害に強いまちづくりを進めます。問い合わせ、自治防災課、電話 581-2121、内線371、12ページ、教えて、寄居の SDGs。 SDGs、 持続可能な開発目標のゴール、目標とそれに関連する町の施策や取り組みを紹介します。今月は9、産業と技術革新の基盤を作ろう、強靭レジリエントなインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る目標です。すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域越境インフラを含む質の高い信頼でき持続可能かつ強靭なインフラを開発するとともに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により持続可能性を向上させることを目指しています。関連する町の主な基本施策、産業の振興、企業誘致の推進、防犯・交通安全の強化、ICT の推進、社会インフラの適切なマネジメント、町の主な取り組み、地域通貨の活用により商業の振興を図ります。よりスマートインターチェンジ、上り線出入口周辺などの開発事業を推進します。 環境に配慮した道路照明灯の更新、LED 化を行います。電子申請の拡大やキャッシュレス決済の導入など、ICT の利活用を推進します。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線462。消費生活コラム、今月はサポート詐欺。消費生活トラブルは身の回りに潜んでいます。被害を防止するために、悪質業者の手口や被害事例などを紹介します。もしかして困ったなと思ったら、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。なお、相談日や時間などの詳細は本紙22ページをお聞きください。サポート詐欺に気をつけましょう。パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然ウイルスに感染しているなどの偽警告画面や偽警告音が出て、それをきっかけに電話をかけ、有償サポートやセキュリティソフトなどの契約をしてしまったなどのトラブルがあります。トラブルに巻き込まれないために、警告画面や警告音が出ても偽物の可能性を疑い、表示されている連絡先には電話せず、端末に導入しているセキュリティソフトなどで自分のパソコンなどの状態を確認しましょう。偽の警告画面が表示されたら、その画面を閉じましょう。遠隔ソフトをインストールするよう指示されることもあり、言われた通りにすると相手に自分の画面が表示されてしまう危険があるため気をつけましょう。自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、 内線453。年金特報、年金についての情報を毎月お届け。今月は年金月間、年金の日と追納制度。厚生労働省では毎年11月30日、いい未来を年金の日としています。また、日本年金機構は厚生労働省と協力して、国民の皆さんが公的年金を身近で大切なものとして考え、年金制度に対する理解を深めていただくよう、11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度の周知啓発活動を展開しています。年金セミナーや年金制度説明会などを実施していますので、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。年金ネットをご利用ください。ご自身の年金記録や将来の年金受給見込み額を確認することができる年金ネットを、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから利用できます。ぜひご利用ください。なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は日本年金機構のホームページからご利用いただけます。申し込み問い合わせ、年金ネット専用ダイヤル、電話 0570-058-555、 または日本年金機構ホームページをご覧ください。ご存知ですか？追納制度、国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ。国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例を含むを受けた期間があると、保険料を全額納めた時に比べ老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料を遡って納める、追納することができます。追納分は保険料納付済み期間として老齢基礎年金の受給額に反映され、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されます。留意事項、 追納保険料額は免除、納付猶予された当時の保険料額から経過期間に応じて一定の加算額が上乗せされます。一部免除の承認期間内に保険料の未納がある方、老齢基礎年金の受給権が発生した方、繰り上げ請求をした方は追納できません。必要書類、本人確認書類、運転免許証など、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書など、申し込み問い合わせ、熊谷年金事務所、電話 522-5012、町民課電話 581-2121、内線111-112。13ページ、健康広場、みんな健康、元気生き生き、よりいまち。検診結果を健康づくりに活用しましょう。ワンポイントアドバイス。健康審査やがん検診の結果、そのままにしていませんか？検診結果には普段知ることができない体の情報が載っています。検診を受けたことに安心して、結果をそのままにしていませんか？結果を正しく読み解いて、ご自身の健康づくりに活用しましょう。検診は結果が届いてからがスタート。結果が届いたら、まずは判定を確認しましょう。要医療や精密検査はありませんか？要医療は治療が必要な状況であり、詳しい検査が必要となる場合が多いです。また、精密検査は治療の必要があるか確認するため、詳しい検査が必要ということです。どちらの場合も速やかに専門医の医療機関を受診する必要があります。次に正常範囲や異常なしの項目を見ましょう。正常値の範囲内でも昨年と比較して数値は悪化していませんか？判定だけでなく数値の変化も確認すべきポイントです。自覚症状がないからまだ大丈夫？要医療だけど気になる症状がないから大丈夫だろうと結果をそのままにしていませんか？生活習慣病の多くは自覚症状がないまま進行します。症状が現れた時には治療のために多くの時間や費用がかかるかもしれません。あの時受診しておけばよかったと後悔しないためにも要医療、精密検査の判定がある方は必ず医療機関を受診しましょう。検診結果相談会もご活用ください。町の健康審査、がん検診を受診された方を対象に、結果の見方や生活習慣の見直しについて個別相談を受け付けています。詳しくは次の12月の保険事業をお聞きください。まだ健康審査、がん検診を受診されていない方へ、健康審査、がん検診は引き続き実施しています。ご自身の健康状態を把握し、これまでの生活習慣を振り返る時間を作ってみませんか？12月の保険事業、問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、内線211-212。なお、感染症対策のため、受付の際に当日の体調確認を行いますので、必ず検温してからお越しください。また、終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康審査。1歳6ヶ月児健康審査。15日木曜日。対象、令和3年4月生まれ。令和3年5月生まれ。3歳児健康審査。22日木曜日。令和元年。6月生まれ。場所、いずれも役場7階検診室。受付時間、通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋、 なお、変更になる場合は対象者にご連絡します。乳幼児健康相談、事前予約が必要です。8日木曜日、時間9時30分から11時30分、場所役場7階検診室、対象乳幼児とその保護者、持ち物母子健康手帳、バスタオル1枚、ひよこ教室、離乳食教室、事前予約が必要です。7日水曜日、時間9時30分から11時30分、場所保健福祉総合センター、対象定員3ヶ月から5ヶ月児のお子さんと保護者4組、持ち物母子健康手帳、筆記用具、バスタオル、おぶい紐、必要に応じてミルク。心の健康相談、事前予約が必要です。21日水曜日、時間13時30分から14時30分、場所役場2階健康づくり課、対象心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者、検診結果相談会、事前予約が必要です。8日木曜日、16日金曜日、23日金曜日。受付時間1、13時30分から13時45分、2、14時30分から14時45分、場所、役場7階、研修相談室、対象、令和4年度に町の健康審査、がん検診を受診された方で、結果相談会を利用していない方、持ち物、検診結果通知、健康手帳お持ちの方、ふるさと健康体操、生活習慣病予防、軽運動教室、1日、15日、各木曜日、時間、10時から11時、場所、勤労福祉センター、より会館、3階スポーツレクレーション室、12日、26日、各月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター、多目的ホール、持ち物、マスク着用、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、なお前日、自主活動日となります。新型コロナウイルスに関する相談窓口、受診相談センター、電話048-762-8026、ファックス048-816-5801、9時から17時30分、土曜、日曜日、祝日を含む毎日、県民サポートセンター、電話0570-783-770、ファックス048-830-4808、24時間、年中無休。